千葉先生、では初めに感染性胃腸炎とはどのような病気なのか教えてください。
はい、一般的に感染性胃腸炎とは細菌、バクテリアですね、バクテリアやウイルス、ビールスでしょうか、また寄生虫などを原因とする胃腸炎のことを、総称して、私ども感染性胃腸炎というふうに呼んでおります。
はい、
原因となるこの病原体のうち、このウイルスにはいくつかございまして、皆さん聞いたことがあるかとは思いますけれども、ノロウイルスやロタウイルス、アデノウイルスなどが挙げられております。これらウイルスを原因とする感染性胃腸炎の主な症状は、腹痛であったり、下痢や嘔吐、そして発熱などが挙げられます。こういった下痢や、嘔吐などの症状の期間というのはですね、比較的、短くて、またこのウイルスに対しての特別な治療法というのが、今のところはございませんので、特段こうウイルス検査などは行わずに、流行状況ですね、流行りの具合や、症状から感染性胃腸炎と診断されることもあります。こういったノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスが人の手などを介して口の中にこう入って、そして感染する可能性がありまして、こういった感染を経口感染と呼んでおります。
幼児期の子どもたちにありがちな口にするというこの行為は、考えられることですよね。
確かにそうですね、無意識のうちにこう意識しているものではございませんので、いつ感染したのかもわからないと思いますけれども、こういうですね、特に小さなお子様やご高齢の方ではですね、この重症化することがありまして、何回もこう下痢をこう引き起こしたり嘔吐、することで脱水症状を引き起こしてしまうことがあるんです。そして特にですね、高齢者ではこの誤嚥といいまして、こう吐いたものをこう気管にこう間違ってこう入ってしまうんですね。そうすると誤嚥性肺炎というものを起こしてしまいまして、ノロウイルス直接ではないんですけれども、そういう合併症を引き起こして、体調を崩してしまうようなことがございます。
重症化してしまうと、やはり入院をして、ある程度の期間しっかりと治療するということになるんですね。
そうですね、ノロウイルス自体での入院というのはほとんどないと思います。ただ脱水がひどい場合は、点滴などが必要になってまいりますし、こういった合併症で肺炎を起こしますと、やはり、抗生剤などの治療ということになると思います。
そうですか。ノロウイルスについてなんですが、このノロウイルスによる食中毒というのは、なぜ冬場に流行するのかなといつも素朴な疑問として思っていたんですけれども、
これはですね、本当に統計学的に確かに夏はですね、ほとんど発生しないんですね。抵抗力が非常に強いウイルスで、外界では1ヶ月近く生きていると言われております。で、この生存期間が冬場のように気温が下がりますと、さらに伸びてきますので、この冬場の流行が起こるというふうに言われています。で、また冬場はこの空気が乾燥していますので、こういう飛沫感染とか、空気感染も、起きやすくなることから、これらも冬場に流行する理由の一つというふうに言われております。
ノロウイルスにとってもう過ごしやすい快適な環境が冬に揃うということなんですね。
その通りだと思います。ノロウイルスは人から人への感染という経路と、もう一つはこの汚染した食品を介して起こる、食中毒の一種になると思いますが、そういう大きく2つに分けられて、おります。もう少し具体的にこう話しますと、感染経路として、まず感染した人の便や嘔吐物に触れた手指を、介しまして、ノロウイルスが口に入ってしまう場合というのが、人から人への感染というふうに考えます。もともとこの吐いたもの、吐物や下痢はウイルスが大量に含まれておりますので、それらがこの周りの環境を汚染して、 健康な人に感染を起こしてしまうということが言われております。例えばトイレのドアノブとかですね、あと吐物が散った床などが汚染される対象というふうに考えられます。まあ、こうした、環境のウイルスをもう健康な人が、何かしらのきっかけでこう手で拾って無意識のうちに口の中に入れてしまうことによって、感染してしまうという、そういった経路でございます。
これはもう危険大というんでしょうかね、考えられる感染ですよね。は
い、そうですね。そういう、目に見えて、吐いたものというのが分かればいいんですけれども、そうでなくて、例えば糞便とか嘔吐物が乾燥してですね、細かな塵と舞い上がって、その塵を一緒にウイルスと一緒に体内に取り込んでしまうというような場合、こういうのを飛沫感染とか、空気感染と言いますけども、そういう場合も起こり得ます。
そして先生、食品を介してという経路ですね。
はい、実は患者さんから直接かかる経路の方が食品を介する経路よりもずっと多いことが、明らかになっております。すなわち、食品を介する場合は感染、している人、もしくは感染した人が十分に手を洗わずに、調理をしてそれの食品を食べてしまった場合や、ノロウイルスを内臓に取り込んだ、牡蠣やシジミなどの二枚貝を生、もしくは不十分な加熱処理で食べた場合などが原因として、挙げられています。
先生、感染また発症した場合、どのような治療が行われるんでしょうか。
はい、最初の方でも少し述べましたけれども、このウイルスを原因とする感染性胃腸炎への特別な治療法というのは、今のところございませんので、症状を軽くするための、治療ですね、すなわち、対症療法が行われるのが通常でございます。で、特にこの体力の弱い、乳幼児、小さなお子さんや高齢者は、脱水症状を起こしたり体力を消耗したりしないように水分と栄養の補給を十分に行うことが、必要になってまいります。脱水症状がひどい場合には、輸液などの治療を行うことが必要になりますし、あとこれはちょっと一般では考えにくいんですが、いわゆるこの下痢止めの薬っていうのは病気の回復を遅らせることがありますので、使用しないことの方が多いですね。
やはり感染したウイルス、悪いものはしっかりと出してしまわなければという、そういうことですよね。
そうですね。ノロウイルスは小腸で増殖するというふうに言われてますので、そういうウイルスを下痢や嘔吐で出してしまうというのが、考え方です。嘔吐などの症状が治まりましたら、少しずつ水分を補給して、安静に努め、回復期には消化しやすい食事を取ることが必要になってまいります。
ここで先生、一つ、患者の立場での悩みがかつてあったんですけれども、やはり乳児と言いますとなかなか嘔吐の症状があるときに水分を気にはなるけど取らせることができないという、この親御さんの苦しみというのがありまして、もどかしい思いをします。
見てる方は非常に辛いですね。今傾向の保水薬っていうのも市販されておりますので、そういうものをスプーン1つ2つあげていくのも非常に効果的であるというふうになっています。